Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は、現在ボーダレスアートミュージアムノマで開催中の展覧会ノマコレクションパート2プラス新作展鈴木まりえ遠くて近い私の風景のオープニングイベントの、公開収録をお届けしたいと思います。こちらはですね、6月18日の土曜日にノマの向かいにあるノマ精力亭にて開催されたオープニングトーク、鈴木まりえさんに聞く紙の上の私の風景ということで、もちろん、ゲストは、アールブルット作家の鈴木まりえさん、そして聞き手は現地レポーターの田畑和恵さん、このお二人ですね。以前にも、このコンビでですね、この番組出ていただきましたけども、今回はどんなお話がね繰り広げられるのでしょうか。1時間にわたってお届けしたいと思います。かなりこうトークイベント自体もいろんな趣向を凝らしてまして、鈴木まりえさん、よくスケッチブックをですね旅行先に持って行かれたりとか移動される時も、持ち歩かれてよく書かれているそうなんですね。でその様子というか、要は実際こう話しながら、鈴木さんがこう書いてる様子もプロジェクターで、お客さんに見えるような形っていう、そういう演出も加えながら話が進んでいく、そういうトークだったようです。そういった臨場感も味わっていただけたらと思います。それではどうぞお聞きください。
2007年頃から今のような絵を描き始めたということですけれども、当初はキャンパス時に描いたものもありましたけれども、今はスケッチブックとマーカーっていうのが主たる媒体になっていて、もう展覧会をご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、このスケッチブックとマーカーっていうことになってったっていう経緯って何かありますか？
そんな大した理由はないんですけど、どちらも手に入りやすい材料なので、そうしてたんだと思います。
なるほど。で今見ていただいている2つの作品が少し差異があるんですけれども、当初は油性マーカーを使っておられて、2008年の8月頃でしたっけ、から水性マーカーに変えたっていうことがあったと思うんですけども、 それが変わった経緯っていうのをは何か。
その頃に母が長野で、展覧会というか小さなギャラリーを借りて展覧会みたいなことをしてくれたんですね。その時に見に来た、母の知り合い、映画館の昔よくあったの、
はいはい、
なんて看板の
絵描き看板
の絵描きをされてた方なんですけど、なんか使ってる油性マーカーっていうのを知ったら、なんか退職をするのが心配だなみたいなことをおっしゃって、まあいいじゃないかとは思ったんですけどでもまあ一応そうですかって言って、で調べたら耐水性っていう、ものがの性質のマーカーだったら、まあ、油性に比べればまだマシなんじゃないかなと思って。
じゃあそのアドバイスというか、ちょっと退職が心配だなと言った方が、水性マーカーの方が少し持ちがいいよと言ったわけじゃなくて、その言葉をもとに、いいじゃないかと思いながらも、調べてみたみたいな、
そんな感じです
で今一定のメーカー マッキーを使ってると思うんですけど、
プロッキー、
あ、プロッキー携帯はプロッキーあの大きいやつはマッキー、
あ、両方
使ってるんです、はい、あ、じゃあプロッキーかマッキーを使っているという理解ですか。 その2つ以外はあんまりないのか。
あんまり、うん、
これが
ない、まあ、ないのか、私が知らないだけかもしれないですけど、うん、この2つですかね。
たどり着いたというよりかはそれこそ手に入りやすかったのがそれらだった
ので、はい、あの文房具屋さんとかホームセンターで売ってます。
ああ、なるほど。で、今書いているものについてもこの後触れますので少しお待ちくださいね。で、一方で、これ3月にやっていた展覧会を見に来てくださった方はご存知だと思うんですけれども、まあ、隣の奥村邸に飾ってあったバラバラソワカというの屏風に描かれた作品ですけれども、これにはあのマーカー以外のものも使われているというふうに聞いたんですけれども、何を使っていたんでしたっけ。なんか確か このんとどのあたり、なんか綺麗な黒のあたり、
綺麗な、そうですね、
うん、
ポスターカラーの絵の具、
ポスターカラーの絵の具が この顔の黒のところは変ですかね。なんか実物見るとね、
とか、
あ、塗ってある、じゃあこの辺の黒もそうですか。
うーん、多分、
うん、
ちょっと写真だと、
そう、写真だとわからないですね。
あの、
うん、
ちぶさの部分のピンクっぽいところは、お借りします。これどうやって表すんですか。
赤オス、
赤オス、はい、これはポスターからマーカーみたいな、あのトントンって出して出るインクのあれです。
あ、じゃあ、水性マーカーのほかポスターから絵の具、ポスターからペンを使ったと、
うん、
あと何か使ってます。
そ
のぐらい思い出せる範囲では
それ、はい、そんな感じ。
それは何で使おうと、これちなみに金屏風がベースですけれども、なんかそれも関係あったりするんですか。
最初はいつものペン使い始めて、で全部じゃないんですけど時々なんかインクが弾かれちゃうんですよね。なんか原因はよく分かんなかったんですけど、
場所によってっていうこと、
はい、それでなんかふっとしたら別のものだったら多少はいいのかなって思ったんですけど、結局あのやっぱりどういう条件でか分かんないけどポスターカラーとかも弾く部分は弾くんですね。じゃあもういいやっていう感じでもう無理やりです。
じゃあもういいや
無理やり上からあのありったけのインクを使って描きました。
あ、そうなんですね。携帯しているスケッチブックという話をいよいよしていこうと思うんですけど、旅行とか外出の時に携帯されているこの今写っているのははがきサイズのもので、今書いてくださっているのは A4 サイズというのか、ちょっとはがきより、縦が大きい、これ正方形なんですかね。
ほぼ正方形だと思います。
方形の、ね、ものに書いていますけども、これ持ち歩くようになったきっかけってあるんですか。
それこそあのこうやって展示で滋賀に来るようになった時ですかね。
ということはあれですかね、信濃郷の中で、あのすごく揺れる
移動時間って、なんか当時はそんなに遠いところって行ったことなかったから、どのぐらいかかるかなと思って、なんか時間が余ったりしちゃうのかなとか思って、今はなんか例えば何もしないでぼーっと車窓を見るのも好きなんですけど、はいはい、ちょっとまああのその頃はあの何かあるといいのかなと思って、それで
持ち始め、
運転サイド買って持ち始めました。
これ今本というかスケッチブックの下に引いてる袋がいつもマリさん携帯するスケッチブックを入れている、写ってますかね。はい、これもすごく可愛い袋ですし、綺麗にきっちり入るんですよ。でこれ持ち歩くペンは赤と黒が、
はい、
いつもですね。ね、別の色の時ってありますか。
そうですね、持ち始めた頃何色か持ってたんで、1冊目の最初の頃持って多分 他の色のもあると思うん
ですけど、今あの画面に映ってるやつが確かにあの緑とか映ってるかもしれない。本当だ。これ何冊目のか分かります？
これ1冊目です、
ね、あ1冊目で、このタイプが3冊あるんでしょ。
そうです、
ね、でこれが4冊目ですよね、はい、ちなみにあの今こうやって話しながら書いてくださってますけど、冒頭で割とこう一緒に過ごしている間に書いてる景色が通常というかそのいつも書いておられるわけではないですけども、ちょっとした空き時間にあのふと気づくと書いておられるということがあって、でちょっとその写真を一枚お見せすると、これどこか分かりますか？新幹線の中なんですけれども、でこの写真を使おうと思うということを昨日マレさんと喋ってたんですけど、私はこれいつ一緒に新幹線に乗った時かが思い出せなかったんですけど、マレさんが思い出してくれて、これ2013年とかなんですかね。
博多でジャポネ展やってた時、
何年だろう、何年か分からないですけど、とにかく福岡に行ったんですよね、うん、一緒にの帰り、
うん、
帰り、どこまで在来線で帰れる、時間的な余裕でどこまで在来線で帰ってこれるだろうかっていうことをやったんですよね。で文字まで来て、文字から下関まで海底トンネルを歩いたんですよね、
はい、
でそっからどうしたかあんまり覚えてない、ね、どうしたの、バスに乗って、
下関駅から在来線みたいなの乗って、
うん、もう何線って言ったかも分かんないぐらい、
新山口まで一番新幹線行けそうなとこまで行って、はいはい、あとは新幹線、
でその車中だったんですね、はい、でも書いてますし、あとこれちょっと角度がこれ私なんですけど、これ琵琶湖畔に2人で行った時に、まあ、レジャーシート持って行って、まあ、私ちょっと眠くなって横になってた横で、これはマリさん書いてる途中に写真を撮ったっていう、まあ、この時も書いてますよということですし、あと1回小豆島でマリエさんの作品展があった時にもご一緒笑ってますけど、ご一緒したんですけど、その時も一緒にフェリーに乗っていて、やっぱ瀬戸内海ってすごく泣いていて、気持ちよくて、デッキに出て景色眺めてたんですけど、なんかすごいゆっくり静かで気持ちいいねっていう話をしながら、ふっと横見たらマレーさん描いてるみたいな、フェリーの上でも描けるんだと思って、でまたちょっと作品の話で別の話をしていきたいと思うんですけれども、作品として一番多くあるのがちょっと戻りますけれども、この F10 サイズ、F10 サイズで合ってるんですか、
はい
はい、のスケッチブックの作品だと思うんですけど、皆さんが結構、気になるというか、よくマリさんも聞かれると思うんですけど、このスケッチブック作品って1枚どれぐらいで書き上げてるんだろうっていうこと気にならないですかね。でちょっとそれを教えてもらおうと思うんですけど、まあ、覚えてる範囲で最短時間というか時間では書き上げないでしょうけど、最短日数最長日数ってどんな感じですか？
短いのは多分2日3日、うん、それだいぶ前の話です、
ね、うんうん
うん、長くかかる場合は1ヶ月以上3ヶ月以内みたいな感じです
ね。1ヶ月以上3ヶ月以内ということもあると、まあ多分そのご自身の、ね、予定、こうやって出かけてきている時はもちろん書く暇がないとかっていうこともあったりすると思うんですけど、もう一個聞いてみたいのが、例えばそういう予定がいろいろ忙しくて書く暇がないっていうような理由のほか、例えばその時書いてるその絵の特徴で、まあ、ちょっと細かく柄入れすぎたなみたいなことで物理的に時間がかかるとか、どういうふうな方向にこの絵を持っていこうかなっていうことですごい思案して時間がかかってしまうとか、そんな他の理由ってあったりしますか？
思案はあんまりしないです、
うん、柄の細かさっていうのはありますか？
それが影響して時間がかかっちゃうことはあるんじゃないかと思います。
なるほど、ありがとうございます。でもう一 方でこのさっき見ていただいたこの屏風作品、今2つありますよね。これが2作目で、その金屏風に描いたバラバラソワカで、もう最初に描かれたのは普通の屏風に描かれてますけれども、これらの制作日数なのか制作年数なのか、それってちょっと顔が見えたので聞いてみましょうか。
ん、
吉尾さん覚えておられますか？この屏風の制作日数覚えておられます？
大体
いかがでしょうか？
合ってます。
ありがとうございます。今 の答えてくださった川村吉尾さん、この後も話の中に登場しますので、とてもマレーさんの作品に関心を持っていろいろ詳しく調べてくださっている方なんです。はい。で、今回、これ1回2回どっちに、1回2回にコーナーとして、メメントモリという鈴木マレーさんの作品の魅力って、もちろんですけれども、タイトルも多分皆さん引きつけられるものがあるなと思うんですけれども、2階にメメントモリというタイトルがついた作品が集められているコーナーがあったと思うんですけどね。メメントモリは、死を思えとか、必ず死が来ることを忘れるななどと訳されていますけれども、キリスト教、もともとはラテン語なんでしょうけども、キリスト教の教えとしても知られますが、マレーさんが捉えるこのメメントモリについて教えてもらえますかということと、タイトルにこうなぜ使っていったかっていうような意味合いを教えてもらえたらと思うんですけど。
メメントモリって言葉を知ったのは中学校の頃に母が貸してくれた本にあって、なんかもう外国の修道院で修道士さん同士の挨拶にこういう言葉を使ってたって聞いた。なんか変わった挨拶だなと思ったの。
展覧会ご覧になった方はあれですけども、作品そのものとタイトルは直結していなくて、その時に残っていた言葉とか誰かが喋って印象に残った言葉とかが付けられていくということなんですけど、それ、その時に読んだものがふっと思い出されたということですね。で、一時期2008、9年ぐらいに集中してるんですかね、メメントモリシリーズって。で、最初のメメントモリって何だったか覚えてます？タイトル、
それでもメメントモリか
が最初だったんですね。で、前に話聞いていたら、これはメメントモリっていうタイトルをいつまでつけられるだろうと思ってやっていったっていうのを聞いたんですけど、これ最後のメメントモリ作品って何ですか？
木で花くくるメメント。
それが最後だったんですね。それで終えたというか、やめたのって何か理由あります？
ちょうどスケッチブックが一冊終わりました。
じゃあ一冊メメントモリスケッチブックだったってこと？
そうです。
なるほど。今そしてちょうど木で花くくるメメントモリ、今回は出展はしている、出展して、今回も出展されてますけれども、これは少しちょっとマレーさんがこうとある辞書を知って気になったので、つけたというように聞いたんですけれども、少しエピソードを教えてもらっていいですか？
地元のニュースでだと思うんですけど、お役所の、電話応対で、
ストレートにどこって言わずにこうくるみましたね。お役所の、
くるみました。過去のことだからあんまり言ってもあれかしらと思って、で、電話応対で、もしなんか春先とかに多いちょっと言葉がおかしい人とか、なんか話が通じにくい人からのクレームには、木で鼻をくくったような応対が望ましいっていう言葉が、なんか電話応対マニュアルに載ってたっていうのがあったそうで、やっぱり、メメントモリじゃないけど、なんか、木で鼻くくるってそんな、なんか変わったような言葉が、公務員の人はご存知なんだなと思って感心したのが。でもなんか多分、それで問題になって、多分表向きなのか マニュアルからは消えたことになったのかもわかんないけど、うん、でもなんかやっぱりその考え方としては多分残っていくんだろうなとは思いました、
うんうんうん、泥の中のメメントモリ、これはあのベッドの敷板に描かれた作品で、今回も2階上がってすぐ正面に見えるところに飾ってありますけれども、これはマリエさんが絵に関することで初めてメディアに登場したという理解でいいんだろうかな、 NHK の日曜美術館、
多分
おそらく、はい、でも紹介されていて、まあ、2010年にパリで開催されたアールブルトジャポネ展のその時は特集だったんですけれども、その時のこの絵の紹介のされ方がすごいセンセーショナルだったんですね。でちょっとあの私見返して、あの文字を起こして今どう紹介されたかをお伝えしますね。この絵はベッドの敷板に描かれています。ある日自分のベッドの敷板を引き剥がした鈴木さんはこの絵を一気に描き上げたのです。なぜそんなことをしたのかと鈴木さんに問いかけても、鈴木さんはやはり戸惑うばかりで答えてはくれませんでした。どうですかこれ、久しぶりに聞いて実際は違うというふうに聞いたんですけれども、この作品の誕生背景を教えてもらえますか。確かこのベッド自体はご親戚の方にもらって
、父の知り合いがなんか使わないから、うんうん、あのそちらは娘さん多いしどうぞみたいな感じで、
はい、
あのくれたんだと思いますけど、うん、長年使っても、うん、何でしょう、あのスプリングとか足とかなんかガタガタってなるようになったから、うん、まあ、あの処分しようってなって、でも敷板だけがなんかなぜか丈夫に立派に残ってたので、何かに使えるかなと思って取っといたんですね、
うん、一回これにキャンバス貼って、
キャンバス紙、
紙か貼ってもらって、
あ、はい、あのなんか材質だったり紙の大きさだったりでちょっとお店ではできませんってなって、じゃあ直接あの上から、うん、そのまま描いちゃおうかなと思って。
はい、お届けしてきました鈴木まりえさんのトークいかがだったでしょうか。来週も引き続き、このトークイベント、鈴木まりえさんのですね、トークイベントの、様子をお届けしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。